結局ね、情報って抜かれてるんですよ。
うん。
うん。で、監視されてるんですよ。
うん。
それある意味治安を守るといえばいいけれど、でももっと言えば、まあ、コントロールしてるという言い方もできますよね。
うん。
うん。で、それを、なんかもうその体制を潰そうとか、そういうことじゃなくて、まず、あ、そういうふうに世の中なってんだなっていうことが、より、こう、皆さんに分かってくる一年になるんじゃないかなと僕は思っています。
ほう。
うん。だって、今まで僕らずっと言い続けてきたわけですよ。中国とかね、ファーウェイとか気をつけた方がいいと。通信機器も。うん、まあ、iPhone ですら僕信用してないし、それこそ、うん、僕、LINE アットとかも使ってますけど、LINE アットとか Facebook とか Google とか Gmail とか、うん、そういうのも情報出るだろうと思ってるわけですね。
うん。
だから大事な話はあってしないといけないし、大事な資料は、パソコンの中に残しておいちゃいけないと。紙で持っとかないといけないわけですよ。
うん。
うん。でも、そういうのってないじゃないですか。
そうですね。
だからね、IT 化 IT 化とか、いろいろ AI だなんだかんだって言いながら、日本人って超情報弱者なので、
うん、
で情報に価値があるってことは分かってないから、例えば、うん、このデイリーカミア聞いてくれてる人は情報に価値があること分かってるから、多分僕のこんな拙い話でもお金払って聞いてくださってると思うんですよ。けどそういう人は非常に少ない。なんでそんな話聞くぐらいでお金払わないといけないのとか。
うん。
うん。で、そのくせしてなんか、まあいいや、あんまり言うと当てはまる人に怒られるから。金と時間の使い方がおかしいんですよね。だから、いつまで経っても労働者なんですよ。労働者の定義っていうのは、要は、働けど、結局、仕組みの上の方に削除されて、自分の手元に残るお金が少ないと。
うん、
で、もう、労働者って生きるために金を稼がないといけないので、
うん。
うん、目先のお金のために、こう、自分の時間を、こう、削っていかないといけない立場の人たちですね。
うん。
うん。で、日本人ってもうその割合がすごく多いから、
うん。
あんまりそこに、なんていうかな、疑問を持たないんですけど、
うん。
海外の人はそんな教育を受けてないわけですよ。
うん。
うん。だから、そんな労働者になるんじゃなくて、自分は投資家になって、逆に吸い上げる側に回りたいと。
うん。
いうふうに、みんな計画して、もう子供たちにもそれを教えるんですね。
うん。
うん。まあ、ユダヤ人なんかその典型ですよね。
うん。
うん。まあ、彼らはやっぱりね、虐げられてきたからこそ、そういう知恵があるんだけれども、日本人は本当に日本がいい国だったがために、そういう苦労があまりないので、まあ、今まあ、それを味わわされてるんですよね。
そうですね。
うん。まあ、どっかで日本人もバカじゃないので、気づくと思うんですが、落ちるとこまで落ちると、ちょっとしんどいんです。
うん
うん、でも、今落ちてます。確実に、
うん
うん。だから僕はその流れの中で、ちょっと手前で消費税を、まあ、このタイミングで上げるとかね。
うん、
あとは、なんだろう、外国人の安い労働力を入れていくとか、うん。全部そういう流れの中での出来事だというふうに、仮定をして物事を見てるし、で、警察権力だろうが、官僚機構だろうが、日本人がやってるように見えるけど、じゃあ本当に日本の国益だけを考えてやってるかってそうではないと。
うん。
うん。だからもう完全に入り込まれてるわけですよ。
うん。
うん、外国の勢力に、
うん。
うん。それはだからよく中国だ、北朝鮮だって言うけど、中国、北朝鮮だけじゃないです。
うん。
うん。いろんなところが入り込んでると思います。
なるほど。
うん。本来は大和魂を持った日本人が中枢にたくさんいれば、それに抗うんだけれども、うん、戦後 GHQ の、まあ、日本解体政策のおかげで、日本人にそういう防衛能力っていうか、がなくなっちゃったんですね。
うん。
うん、だから、意識改革大学の単語を使えば、江崎先生がおっしゃってた、独立国の学問じゃなくて、属国の学問をみんなが教わってるので、
うん、
結局、官僚も政治家もみんな属国主義なんですよ。しょうがないですね。だから独立国っていうのはどういうことをしなければいけないということをそもそも教わってないので、やり方がわかんないんですよ。
うん。
うん。ので、まあ今年19年、2019年はですね、僕は独立国の学問ってなんだろうっていうことを、こう、皆さんと一緒に探求していってですね、
うん。
うん。それがわかる人たちを集めていくと。
うん。
うん。いうことを、まあ、やりたいなと。
なるほど。
いうふうに思ってますね。で、それには、やっぱり、それこそ絶対テレビとかじゃ言っちゃいけないこと、まあ、SNS にも書いちゃいけないようなことを、ちょろちょろと出していかないと、皆さん多分納得しないというか気づけないので、
うん、
うん。そういうのも今年出していこうと思うんだけれども、あんまり神谷がそれをやってるよってなると、僕自身が潰されちゃう可能性があるので、
そうですね。
うん。で、あと僕に情報提供してくれる人は絶対守りたいんですね。僕が、最悪僕やられるのはまだいいんですよ。
うん。
自分、自己責任だから。ただね、僕に協力してくれた人まで巻き込みたくはないので。
うん。
まあそこを、まあうまく考えながらやっていきたいっていうところと、まあ一緒にそういうことをやってくれる仲間を、まあ僕の方で今選んでるので、まあもし我こそはっていう人がいたら、うん、ぜひですね、まあいろいろな形で協力してもらいたいと。いうところですね。うん。まあ一番は意識学大学にまず通って、年にじゃない、月に何回か僕と一緒に飯食ったり、時間を共有するっていうことから始めてもらいたいんですけどね。
うん。
うん。そうなんです。で、本当にね、自分で言うのもまだバカバカしい話なんですけど、
はい、
そういうことを考えてる人がほぼいないんですよ、日本に。
なかなか見当たらないですね。
うん。で、知ってる人はいるんだけど、基本的にそういう人たちは、もう日本諦めてるので、
そうですね、
もう日本から出ていこうとしていたりするわけですよ。
もうなんか、手の施しようがないし、自分一人っていうか、ちょっと頑張ったぐらいじゃどうにもなんないから、
はい、
まあ、しょうがないから、よそ行って、よその国の永住権でも取るか、みたいなね、
うん、
感じの人はね、結構いますね。
で、そういう仕組みを知ってると、自分は金を稼ぐ側には回れるので、
うん
うん、まあだから自分だけをうまくやっとこうっていう人はいろいろいるかもしれないけれど、
うん、
まあ、僕はそういう人に会うというのは、いやいやいやと、僕は日本人なんだからと、そんなお金ばっかり持ってどうするんですかと、ね、もちろんそれは1億2億金持つのはいいですよね。やっぱり能力があるし気づいたんだから、賢いんだからお金稼ぐのはいいけれど、でも、もう1億も2億もあれいいでしょと、生きていくにはそしたら残りの人生ね、そのお金を儲けることだけに使うんじゃなくて、なんか、せっかく自分たちが生まれた国なんだし、ずっと先人たちが守ってきた国なんだから、
うん、
この日本という国をもうちょっとしっかりと立て直して、
うん、
で、もっとこう世界の中で役立つ国に、うん、今でも役には立ってると思いますよ。けど、うん、もっとできることあるはずなんです、日本が。
そうですね、
日本人が。うん。そこになんかこう、照準を設定して、まず一番僕らにできることは教育なので、
うん
うん、子供たちにそれを伝えていけば、
うんうん、
今の若い子たち純粋だし優秀ですからね、
うん
うん、世界でも通用する人材はたくさん日本に生まれてきてるので、
うん
うん、その才能を潰してるのは大人だから、
うん
うん、だから大人がまず意識改革して、うん、やっていくということを、まあ、今年やりたいですし、まあ、その端緒をこのデイリーカミヤなんかで話していったり、まあ、意識改革で伝えていき、そしてまあ、うん、さらにそれを統合するようなチームを、まあ、今年中に立ち上げようかなと。
うん。
思います。いろんな発信があるじゃないですか。僕は CGS があり、乗馬プロジェクトがあり、はい、デイリーカミヤがあり、意識改革大学があり、まあ、よくこんな 4つをいつもやるなと思いますけどね。
そうですね、うん。こんなに複数チャンネルにまたがっていろいろやってる、発信してる人は、まあ、個人レベルではなかなか本当にいないと思いますね。
うん。だから、うん、それをでもバラバラなので、まあ全部ね、見てるよって人もいると思いますよ。もう、ヘビー中のヘビーユーザーがですね、もう意識改革大学行ってる、デリカミア聞いてる、CGS も見てると、リオンプロジェクトも入ったよと、いう人が、全部はでもいないから、まあでも思いつく人も何かいるな。うん、そういう方もいらっしゃいますけど、
うん、
まあ、でもね、まあ、そこまで全部じゃなくてもいいんですけど、なんかどっかで接点を持ってもらって、ああ、神谷がやろうとしてることは、なかなか他の人はやってないなと思われたら、ぜひ、いろいろ協力をしていただいて、
うんうん、
やりたいですね。まあ、僕一人じゃとてもじゃないけど、まあ、もっと言えば、前も言ったかもしれないですけど、まあ、今更もがいても、まあ、ちょっと遅いところもあるんですよね。ずっと長い間放置してきて、やれまくってきたんで。ある意味、将棋では積んでるような状態なんですよ。
うん。
うん、積んでるんだけど、いやでもまだ回避する手があるならば、打ち手があるならば、もう打ち手はね、もう一手でも打っていこうと。
うん。
うん。それこそがもう生きがいっていうか、うん。だから金稼いでも面白くないでしょっていうのが僕の思いなんですよ。
うん。金だけ稼いでも、うん、まあ自分が豊かでハッピーになったとしても、でも、それだけじゃなくてね、やっぱり周りで苦しんでる人たち、困ってる人たちを助けたりとか、まあ、もっといろいろ社会に影響を与えることも、できるわけですからね。
そうですよ。
だって、そういう人は
日本ってやっぱなんだかんだいい国じゃないですか。自然環境いいし、水うまいし、食べ物うまいし、人も優しいし、うん、でまだね、表現の自由とかもまだあるし、
うん、
うん、いろいろ皆さん海外行かない人が多いから分かんないんだろうけど、日本ほどいい国はないわけですよ、うん、世界に。
そうですね。やっぱり改めてそれを実感する機会は多々ありますね。
うん。だからそれを、まあ、持っていく、維持していく、ちょっとでも維持していって、で次の世代が、まあ、もっと良くなるように発展させる基盤をね、作るのが大人の責任だと僕は思ってるわけです。で特に僕も子供が生まれたから、ますますその気持ちが強くなっているので、まあ特に子育て世代の方々、僕と同世代の方々は多分そういう思い、伊藤さんも含めてあると思うので、
はい、
で僕らの世代がいい思いしても、子供たちの世代でね、日本がもうなんか変な外国勢力とかに完全にもう抑え込まれて、今みたいに発言の自由もないし、もうメディアも今以上にコントロールされてね、あの、嘘ばっかり流されて、うん、もっと洗脳されてみたいな、
うん、
そういう状態にならないとも限らないので、
うん、
それをね、やっぱりちゃんと守っていくのが大人の責任、もっと言えばまあ政治の責任なんですけど、まあ、残念ながら政治っていうのは民度の表れでしかないので、民間の人たちの意識、一般の市民の意識が低ければ当然政治のレベルも落ちていくと、
うん、
でいつも言ってるように、政治家が自分の選挙を通ることとか権力をね、自分の小さな枠の中で高めることばっかり考えてたら、もうそれはもうね、外国勢力の思うつぼなわけですよ、
うん
うん、だから、うん、そういう風にならないように我々ができることを、まあ、今年より具体的にやりましょうというのが2019年の抱負ですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。まあ、意識改革大学も第3期そして第4期やって、また一区切りっていうね話は前からされてますけど、
はい、
うん、まあ、それが今年1年2019年あって、はい、まあ、デイリーガミアも5月ぐらいでちょうど丸1年になるっていう感じだと思いますし、はい、まあ、また、継続的に今後ともどんどん発信はしていくことになると思いますけど、
はい、
まあ、また忙しい1年が始まるなっていう感じですね。
そうですね。このデイリーガミアもね、1月の、まあ、10日前後にですね、今までずっと第1話から流してきましたけど、さすがにもう1話が半年前のになってしまってるんで200話以上もう、ね、蓄積してますから、一旦、はい、1月の10日前後に切り替えて、もう1月10日以降ぐらいに入った人たちはもういきなり200話ぐらいからスタートしますみたいな。
そうですね、つい最近の出来事を追っていけるっていう感じになっていくと思うんで、そうなん
ですね、はい、デイリーのくせに半年前の情報じゃちょっとね情報が古くなってるから、まあ、あの、聞きたい方にはね、バックナンバーで聞いてもらえるようにもしようかなとは思ってるんですけど、でもやっぱりあの、今というか、まあ、まあ、ちょっと時差はどうしてもできるんですけど、せいぜいまあ半月ぐらい前の情報がいろいろ流れてくるような形には維持していきたいなと思っているので、
うん。
うん。まあ、これから入られようと思っている方は10日ぐらいのところでですね、一回聞いてもらうと、まあ、この1月ぐらいからの情報が流れてくると、
うん。
いう感じにしていくというような形で、まあ、今年もデイリーカミアは頑張りたいと思います。
はい。
はい。
日々、まあ、いろんなね、アクションを起こされていると思うんで、それのね、発信とシェアがね、間に合わないともったいないんで、またどんどんここで、喋る形で出していって、で、それもね、どんどん周りの人たちに伝わっていけば、また共有されていけば、まあ、神谷さんの志が少しでも伝わっていって、で、もし何かがあって神谷さんが倒れたとしても、その志を継いでね、うん、後を追う人間たちがまた出てくると思うので、
そうですね、
俺が代わりをやるぞと。まあ、なかなかできるもんではないと思いますけど、やっぱりそれを残しておかないとね、話にならないので。うん、
そうですね。
はい。
まあね、僕がある日突然自殺したら、あ、やられたな、ということだし、僕が金とか、なんか痴漢とかで捕まったら、あ、はめられたな、ということですよね。手鏡とかだったらですね、あ、もう絶対僕そんなことしないから、あ、やられたな、と。ですね。僕が女性問題でなんかスキャンダルになってたら、あ、やっちまったな、と。思っていただいてですね、はい、まあ、
そうですね、どこの勢力の怒りを買ったのかなとか、どのルートで潰されたのかなとかっていうところに、
ね、
結構周りの人はみんな興味がいくんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、国税だったり検察だったりね、
そう、ああ特捜地検、東京地検特捜部かとか、
うん、
いろいろねありますけど、
うん、いろんなね動きがありますよ。
はい、
うん、まあ、そういうね、ところがどういうところとつながってどう動いてるのかみたいなところもですね、話していけるといいんだけどな、
ね、
なかなかね、
なかなかね、オープンで また誰が聞いてるかわからないところではちょっとね、話せないこともね、多々ありますからね。
そうですね。
うん。
まあね、今年もやれる範囲で頑張って情報発信をやりますよ。まあ本当に、なんていうかな、気づいてね、なんか、あ、そうなんだから僕はもう全部の答えを神谷から聞こうとせずに、僕の話の行間をちゃんと掴んで、自分で調べていけば、いろんなところで出てるんですけどね。
うん、
で陰謀論と本当の話っていうのは混ざってるんで、
うん、
嘘と本当混ぜて情報発信されてますから、それはどこぐらいまでが本当で、こっから先はそのまあ作り話というか陰謀論というかね、うん、だからね、陰謀論と本当の話って混ざってるから、全部を陰謀論だというふうに捉えるのはもうインテリジェンスのない人ですよ。
うん、
うん、ハリウッド映画だってすごい際どいことを発信してる場合ありますからね。
うんうん、
でもそこの中には当然フィクションもいっぱい混じってるわけだから、全部がフィクションっていうふうに思い込まされてますけど、
うんうん、
全部がフィクションではありません。
うん、
はい、本当のことも入ってます。
うん
うん、だからいろんなその陰謀論の本を書く人たち、陰謀論と言われるようなね、本を書くような人たちいるじゃないですか。
はい。
うん、でも本当のこともやっぱり入ってます。
うん。
うん、でそれはやっぱりね、一次情報をその渦中にいる人たちが聞きに行くと教えてはくれるんですけど、
うん
うん、なかなかやっぱ彼らもね、やっぱり危険が及ぶから、本当のことはやっぱり実名では言えないと、
うん、
いうことなので、まあ僕もそういう人たちから話を聞きながら、出せる部分をちょっとずつ出して、まあ皆さんの気づきのきっかけにはしていきたいなと思います。うん、はい、うん。そうしたときに、初めて、なんていろんなことがこう見えてくると思うんですよね。
うん、
だからね、証拠が証拠がとか、データを出せとか、資料を出せとか、うん、そういうのもね、違うんですよ、本当は。本当のことってやっぱ残せないんですよ。
そうですね。
そうだ、本当のものは残せないから、資料だけじゃ本当のことは分かりません。
うん。
うん。だからそこにはやっぱり考察っていうか、類推が必要で、
うん。
うん。だから資料がないことは言っちゃいけないみたいな人がいるんですけど、それは僕は違うと思うんですね。
うん。う
ん、もちろん資料があることの方がいいけど、だって資料だって嘘の資料作れますからね、簡単に。
まあ、研究データとかだってね、うん、お金を出して特定の利益誘導のためにね、データ作るなんて別にちょろいもんですからね。
もう余裕ですよ、余裕です。もうそんなもう製薬会社なんかやりまくってるわけだから。
じゃあ何を信じたらいいんだっていう話になりますけど。
そうですよ。
うん。
うん、
でも、その何を信じられるかどうかっていうのは、信じられるかどうか、何を信じるかっていうのは自分の頭で考えて、その自分でちゃんと納得のいく論理を組み立てるための材料をちゃんと日頃から集めておかないといけないわけですよね。
そうです。うん、そうなんです。だから、うん、そういう意識上げ大学とか、このデイリーカメラみたいなのが必要だなと思うし、僕みたいにある程度政治のことをやってる人間が、それをやることに意味があるだろうと思うんですよ。みんな触れたがらないので。
うん。
うん。うん、
そうですね。
はい。
まあ、そこに大胆に切り込んでいくっていう意味で、まあ、切り込み隊長としての神谷さんの役割っていうのは今後も必要とされていくでしょうし、
うん、
まあそのなかなかここまでいないであろうという多動男の行く末というかその動きをね見守りたいっていう人もたくさんいると思うので、まあいろんなスタンスでね神谷さんのことを見て応援してる人がいると思うので、
うん、
ぜひ2019年も倒れずに前のめりで突き進んでいってほしいなと思います。
はい、わかりました。
はい、
はい、
それでは2019年一発目のデイリーカミヤ特別編終了します。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。